耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。人間の悩みというのは大体お金、健康、人間関係のどれかに起因するなんていうふうに聞いたことがあります。まあ、このどれかがねうまくいってないとついつい気分ってへこんじゃったりするらしいんですが、今日はこの人間関係の悩みを解決できる一冊というのをご紹介しようと思います。今回の本ポイントはですね、人間の心理をよく理解して、そしてあなた自身が変わっていくことなんです。まあそう聞くとね、いや自分はそう簡単に変われないなーなんていう人いると思うんですが、変に力を入れないでください。本当ちょっとね考え方を変えるだけで今の悩みすっきりすると思います。でそのために必要なのがやっぱりその人間と話す、そして自分の心の欲求を知るということ。こう言うと難しい本かと思われるかもしれませんが、小説感覚で非常にすっきり読める一冊です。どんな本なのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は厚生出版より出ております、大谷百合子、武田和久著、落とす技術、彼も彼女も上司もお客さんもみんな振り向く心理学という本です。まずは著者のご紹介ですが、まずは著者のお一方、大谷百合子さん、1963年生まれ、1985年に吉本興業株式会社に入社、横山やすさんのマネージャーを務めて、その後もいろいろ敏腕マネージャーとして活躍してきました。そして2003年に研修会社の支援塾を設立しまして、現在年間300を超える講演研修をプロデュース、またご自身自らも講演研修を精力的に行っています。この方以前新刊ラジオ、もしランチェスターの法則で恋愛戦略を立てるならのね、あの回に出演していただきまして、あの関西弁ですごいね楽しくお話ししていただいたんですけども、今回もね後ほどインタビューでお話を伺いたいと思います。そして著者のもう一方、武田和久さん、1967年生まれ、この方は1989年に大学を卒業後就職した大手メーカーにて2年連続のトップセールスになって、そして97年にプルデンシャル生命保険株式会社にスカウトされて、なおもトップセールス記録を打ち立てるというね素晴らしいセールスマンだったんですが、その後スランプに陥ります。このスランプ時代がひどかったみたいなのでね、これは本で確認してほしいんですけど、2001年に人や心理学との出会いによってスランプを脱出しまして、そして2002年にコンサルティング会社を設立しまして、ビジネスマン向けの人材育成マネジメント研修や心理マーケティングを用いた企業コンサルティングというのを行ってまして、受講者が3万名を超える人気講師、そんな方なんですね。武田さんはだから今回の本では、まあ、心理学の方の専門家という感じでお話を伺っています。で、この本、コンセプト非常に明快です。大谷さんが書かれたストーリーをもとに武田さんが心の仕組みを使ってすぐに使える法則などに落とし込む、まあ、つまり恋愛小説とかビジネス小説みたいなショートショートがあって、その後に武田さんと大谷さんの、まあ、2人の対談があって、いや実はこれこういう風な心の仕組みが心理学であってこれが問題なんですよっていうのを面白おかしく語っていらっしゃいます。どのぐらい面白おかしくかっていうと、心理学の法則を真面目に言うんじゃなくて装飾系男子の落とし方なんてのもその雑談で語ってるみたいなね、あ雑談じゃない対談だ失礼しました、雑談っぽいんですけど対談です。そんな非常に敷居の低い一冊です。でこのショートストーリーもですね、大谷さんが昔から書きたかったっていうぐらい、やっぱりね好きこそものの上手なれで面白いんですよ。内容としては男女の恋愛、夫婦喧嘩、ビジネスの悩みと、まあ、多岐にわたるんですが、どれもねあるあると言ってしまいそうな身近なテーマが多くて、まあ、読んだ人の中には、まあ、現在進行形で同じような悩みを抱えてるって人も多いと思います。じゃあどんな感じの本なのか、今回の新刊ラジオではこの本の構成を真似しまして、ラジオドラマの後に著者のお一人大谷さんを交えて僕と対談をしていただこうという形式でお送りいたします。ではまずこの本に載っているこんなドラマからどうぞ。自分がこんなにやきもち焼きだとは思ってなかった。人を好きになるってこんなに辛いと思ってなかった。一緒にいないと。
誰といるの？他の女性といるんじゃないの？
と気になって仕方がない。そんな自分がとっても悲しくなる。しっかりしようと思うのに会いたくなってしまう自分が情けなくなる。38歳になったゆかりは恋をしていた。 相手は6歳年下の秋夫だ。まさかのまさか、この年になって誰かにこんなに恋焦がれるなんて思ってもいなかった。それどころか、もう5年くらい恋なんてしていなかった。
一人も悪くないかな、
そう思っていた。マンションも買って、そこそこ収入もあって、友達もいて、それなりに楽しく生きていた。なのに、この切なくて切なくて仕方ない気持ちは何だろう。秋夫は取引先の営業マン。メーカーの総務部で働くゆかりは、秋夫の会社にコンピューターのシステム管理を依頼している。ゆかりの部署を訪ねてくる秋夫とは、用件以外では時効の挨拶を交わす程度の仲だった。そんなある日、たまたま数日前に帰省した時のお土産に買ってきた京都銘菓のお食べを秋夫にも出した。
懐かしいですね、僕京都出身なんです。
秋夫がそう言った。
あら、私も京都なんですよ。
そうだったんですか。
急に二人の距離が縮まった。学生時代に通った居酒屋に、ラーメン屋さんに、喫茶店、二人にはたくさんの共通点があった。
懐かしいな、今度食事にでも行ってゆっくり話でもしましょうよ。
秋夫の誘いを断る理由はどこにもなかった。初めて食事をして盛り上がった夜、千代田線に乗るために六本木から赤坂まで檜町公園を二人で歩いた。人気のない静かな遊歩道で、秋夫は
楽しかったです
と囁き、ゆかりにそっとキスをした。その日からだった。ゆかりに嫉妬とかやきもちという心が芽生えたのは、他の女性と話す秋夫を見るだけで悲しくて腹が立つ、些細なことでイライラする。仕事は仕事、プライベートはプライベート、そう分かっているはずなのに、仕事にかこつけて秋夫と接点を持とうとする自分がいる。それどころか、本当は自分から誘いたい、なのに秋夫から次の誘いを待っている。そんな自分に嫌気がさした。
なんでやきもちなんて焼くのだろう、どうして恋なんてするんだろう。
まるで女子高生みたいな悩みにぶつかった。そんなある日、秋夫が言った。
また食事に誘っていいですか。
もちろん。
さりげない笑顔を装ってそう言いながら、天にも昇るような気持ちだった。
何を着ていこう、靴はどれが似合うかしら。
ウキウキしてきた。会社でもスーパーご機嫌なゆかりだった。2回目のデートは青山で、少しだけ甘えて腕を組んでみた。秋夫も楽しそうだ。
ずっとこうしていたいな、
そっとつぶやいた。
ここゆかりさんの指定席にしますか。
絡ませたゆかりの手をそっと握り、秋夫は微笑んだ。安心したはずだった。でも次の日から、もっともっとやきもちを焼く自分がいた。かつてワイドショーの40歳の女が嫉妬に駆られて殺人なんて特集を見て、
いい年して愚かだよな、
なんて笑っていた自分。でも今は笑えない。そして心のどこかで、
まだまだやきもち焼けるんだ、私って意外と可愛いかも、
なんて思っている自分もいた。
はい、以上ドラマでした。ではここからは著者の大谷百合子さんにお話を伺っていきたいと思います。大谷百合子さん、スタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、前回もあのランチェスターの恋愛戦略の時にものすごい楽しくお話をさせていただいたんですが、
もしランチェスターの法則で恋愛戦略を立てるなら
でした、ね、そうですね、
はい、なかなかいいタイトルでありがとうございます。
はい、で今回もあのお話を伺っていきたいんですが、早速なんですけど、今のドラマについてなんですが、
はい、
焼きもちってやっぱある程度年いっても焼いちゃうもんですかね。
やそれは役でしょ。だからね、まあ、私の周り見てても、はい、もう 18、まあ、18とか言わんでも、はい、子供でも焼き餅焼くじゃないですか。
子供は焼きますよね。
焼くでしょ。
18も焼きますね、
うん、18も焼くし、それはだからやっぱりおじいちゃんおばあちゃんになっても焼きます、はい、だってね、私ね、自分のねばあちゃんが、はい、あの家でね、もう当時80ぐらいの時ですよ、言ってたんですよ。なんかね、何々さんとこのおじいちゃんね、何々さんにばっかり優しすぎるとか言って、80だっても思うのと思ったけど、最近ちょっともう50とかになってきたら、あ、何歳になっても焼き餅焼くんだなーなんて
思いました、ね。あー、はい、なるほど。いや、そのドラマの中でこのゆかりさんが、はい、自分ってまだ焼き餅焼くんだって言ってたんで、女性ってそういう気持ちになるのかなと。
いや、男性も焼くでしょ。え、矢島さん焼かないですか。
自覚がないかもしれない。あ、でもちょっと焼くかもしれないですね。恋愛に限らず何でもかんでもそうですけど、なんかあいつの方がっていうのはあるかもしれません。
そうでしょ、うん、だからまあ本当に皆さん恋愛だけ思うかもしれへんけど、うん、なんであいつだけチャンスがあんねやろとか、なんで俺に声かけてくれへんねやろ、これも立派な焼き餅じゃないですか。
ありますね、はい、もうちょっと汚い感情を吐露すれば、どう考えてもあいつの方が俺よりブサイクなのに、なんであいつ女にモテるんだとか。
そうそう、それを焼き餅って言うんです。
そうですよね。うん、ああ、勉強になりました。はい、何の勉強だ。で、まあそんな焼き餅なんですけど、この嫉妬ってのはなんでしちゃうんですかね。
まあ、これね、まあ私と一緒にね、本を書いてくださった、まあ私、これは私が恋愛小説書いて、まあ心理学をずっと勉強されてこられた武田和久さんが全部、なんでそういうふうになるのかって心の仕組みに落とし込んでくださった本なんですけど、
はい、
まあ、武田さん曰く、やはり比較をするから焼き餅焼くらしいんです。
比較をする、
うん、だからあの人の方が愛されてるんじゃないとかね、うんうん、例えばあの人の方が美味しいもの食べてるんじゃないとかね、比較するからね、嫉妬っていう心がね芽生えるらしいです。
あー、なるほど。だ、まあ、だから焼き餅もまさにそうで、
うん、だから比べなかったら焼き餅焼かないじゃないですか。
そうですね、うん、もうすごい個人主義者で自分は自分としっかり持ってたら、まあそれはちょっと人間としてどうかと思うんですけど、無関心でしょうね。
そうそう、だから無関心になったら焼かないんです。だからその人に関心があるからとかね、うんうん、まあ、その仕事に関心があるから、その人生に関心があるから、やっぱり焼くんですよね、うん
うん、あ、やっぱ自分の中で軸みたいなものがあるんですよね。
まあね、多分軸っていうか、やっぱりこう欲求っていうか、これ、あ、自分も手に入れたいとか、
はいはいはい、
自分も欲しいとか、
うんうんうんうん、そうですね、今欲求って出てきたので、はい、まあ、その本の中で5つの欲求って武田さんが挙げてましたけども、
はい、
あの心の仕組みの、まあ、最たるところというか、この本の根幹をなす部分ですね、これ多分。
そうです、そうです。まあ、これはもっともっとそのグラッサー博士なんていう方がね、
はい、
あの選択理論心理学とかで、うんうん、別にこの5つをしっかり言ってるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、こういうのが大体あるんじゃないかって、それを研究した、まあ、心理学の方が大概これに近いことを皆さんおっしゃってるんですよね、うんうんうん、で、私たちが分けたのは、まあ、まあ基本的にはこうじゃないかと。一つはやっぱり愛情の欲求、やっぱり愛されたいとかね、はい、人と関わってたい、だから別に男女だけじゃなくって、
はい、
人と関わってたいっていう欲求と、もしくは承認の欲求、
承認、
認められたいとかね、
うんうん、
それからまあ貢献したいなんていうのもここに入ってくるんじゃないかなと。あ、
なるほど。
で、それからもう一つが自由の欲求、やっぱり自分で決めたい、
うんうん、
人は自分で決めたことっていうのはやっぱりポジティブに動ける、
はい、
自分で決めたことだから頑張れるっていうのはあるでしょ。
そうですね、反抗期なんて大体ここですよね。
あ、そうそうそう、自分でやりたいねっていうね。それもしさ、挑戦の欲求ってね、これも私たちが特にオリジナルで言ってるんですけど、人っていうのはやっぱり挑戦したいっていう欲求を絶対みんな持ってるんじゃないかなと。
あの、やったことないことをやりたい、
やりたいとかね、
うんうん、
逆に言っても私らは体の中に刷り込まれてると思うんですよね。歩きたいとか立ちたいとか走りたいとかね、
うんうん、
やっぱり本能の中でこういうことをやってみたいっていうのがあるから、新しいことやりたいのがあるから、こう世の中が発展していってるんじゃないかって。
なるほど。
で、もう一つは安心の欲求ってね、
はい、
やっぱり安心安全でいたい。でこれはまあ人によって、まあ、台を どれが高いかどれが低いかっていうのは人によってそれぞれですよっていう、
まあ、よく就職なんかで公務員が間違いないやんっていうお父さんいますけど、
いてます。
そういう人はやっぱり安心の欲求っていうのが
高いんですよね。
また自分の息子娘もそれが強いんだろうと思って言ってるんでしょうね。
でそこでギャップが起きるのは、例えば子供が挑戦の欲求高かったら、
うんうん、
ね、 まあ言うわけじゃないですか、子供が。いや、俺はかめへんねんと、俺はミュージシャンに、まあ矢島さんなんかさ、俺は芸人になりたいねん。ね。安心の欲求の高い親はね、うん、そんなん芸人なんかいつでもなれるから、さっきとりあえずどっか会社就職しとかって言って結構揉めるっていうね。
いつでもなれへんねん。
そうそう。
今しかなれへんねん。
そうそうそう。今やりたいねんっていうね。まあうちもそうやったけど、吉本行きたいねんって。ね。なんで吉本やねんみたいな。
そうですか。就職する分にはいい会社だと僕は思うんですけどね。
そう、でもね、やっぱり親にしたらなんかね、どっかの大学教授秘書とかさ、なんか父親の縁故でね、ちょっと銀行とかに勤めてほしかったみたいなね、
はいはいはいはい、
ありましたけど、ほっといてやと。
僕もこの前知り合いのあの声優さんが、あのおじさんに、
はい、
そろそろお前30も超えたし、あ俺のつてる YKK 行かんかって。
行きたくないねんって、ね。
手堅いと思って。いやでも今ちょっと芸人さんってポロッと出てきましたけど、
はい、
大谷さんってその元吉本の、
はい、
まあ、マネージャーさんで、
はい、
結構敏腕マネージャーさんだったじゃないですか。
ありがとうございます、はい、
なのでその芸人さんってそんな挑戦の欲求強い人が多いんですか。
だから芸人になるんですよ。だってそうじゃないですか。まず芸人になろうと思う時点で、やっぱりチャレンジしてやろうとか、
ね、
大きくなってやろうとか、金稼いでやろうとか、人と違う人生みたいで絶対思ってるじゃないですか。
そうですね、確かにお笑いがただ好きで安心の欲求が強かったら、うん、それは会社の飲み会とかで披露しますよね、
うん、そうそうね。単に劇場見に行くだけの人になるけど、うん、でもう一つはおそらくその挑戦の欲求と、
はい、
あの承認の欲求があると思うんです。売れて認められたいとかね。
確かに認められなくてもいいっていう人はあんまテレビとかで見ないでしょうからね。
そうだから安心の欲求はね結構低いですよ。だってね、私よく、まあ、売れてない芸人さんとかの友達もいるんですけど、はい、俺月3万あったら生活できるしとかって多いもん。
ちょうどあのこの前テレビであのケチな芸人さんの特集とかやってましたけど、
うん、
すごかったですね。あの200万円とかお小遣いでもらったお金持ちの話を聞いて、200万円それ僕にくださいよ、それで1年暮らしていけますよ。
そうそうそうそう。もうそれこそ1年どころか、ね、
それでも余るかもしれないみたいな。
いや、そんなやついっぱいいてますよ。だってなんか財布の中に、大谷さんねって、今日俺ね、札入ってるからね、私、缶コーヒーおごりましたって、札って1000円みたいな、ね。もうでももう今日札入ってるだけで俺めっちゃ気持ちいいんすよみたいなね。
悲しくなってくる。
でもね、本人は全然悲しくないんですよね。
なるほど。そうか。まあ、いろんな欲求があって。ちなみに大谷さん、どの欲求がご自身で一番強いと思いますか？
私はね、今、あの、から振り返ると、絶対私は挑戦の欲求が高いんです。
挑戦。
だからもう人がやったことないことやりたいとかね。
はいはい、
人が見たことないもの見たいとかね。
うんうんうん、
でその次に、愛情の欲求が高いんですよ。
あ、
人と関わってないって。だから私、ダメンズに弱いんですよ。なんかこいつ私と関わったら良くなるんじゃないから、ついつい思ってる。
もしかしたら私こいつに必要なんじゃないかな
って。そうそうそうそうそう。
なるほど、うん、僕はちょっと見てて思ったのが、自由の欲求強いなっていうふうに思いましたね。
ああ、自分で決めたいとかね。
自分で決めたいとか、うん、例えばなんですけど、これまあちょっと失礼な話なんですけど、この番組のこのインタビューの時間だいたいこのぐらいでお願いしますって僕ストップウォッチも渡されてるんですけど、これがもうなんかうざいっていう。20分ぐらいで収めてください、長くても。20分以上面白い話があったらもっと喋りたいだろうとかっていう風に。
ああ、なるほどね。
だから使えないやつなんですかね。
いやいや、でも私わかります。あのね、よく言われるんですよ、大谷さん自由の欲求って意外と高いんじゃないですかって。いや、私多分高くないよ。なんだって、私もし嵐の二宮くんやったらもう全部束縛されてもいいとか。だから人とか関係性によってもね、私変わるんじゃないかな。まあ基本的に心理学的にはこうベースがあって、あんまり変わらない、生まれた時からね、
はい、
変わらないって言われてるんですけど、
うんうん、
まあ、私とか武井さんは変わるんじゃないかって思ってるんですよね。
環境、
環境とかね、
人によってという感じ。
だってこの間その話をしたら、ヨーデンさん分かりました、そいつもすっごい心理学勉強してる人間なんですよね、
はい、
でもね、僕ね絶対ね環境とともに変わります。なんで、僕ね酒飲んだらね、
うんうん、
愛情の欲求がめっちゃ高く なるんです。でも普段の生活は自由の欲求が高いんですと。だから何が起こるかって、酒飲んだら寂しくなるから友達を家に泊めるらしいんです。 お前もうちょっと俺と飲もうやって。でも数になったら、朝になったら自由の欲求が高いから、なんで早く帰れへんねんって、うっとうしくなる。
ひどい。友達からすると迷惑な話ですけど。
だから一日によっても変わりますよって、ほんまかいなって笑ってたんですけど。
なるほどね。あ、でもそれはまあお酒を飲むことによって、もしかして本来は愛情の欲求が強かったのが出てきたのか。
あ、そうかもしんないですよ ね。
人間って結構難しい生き物ですからね。
うん、自分のことは自分でなかなか分からなかったりするしね。
うん。で、まあ心の仕組みについて今ちょっと教わったわけなんですけど、はい、まあ、これがやっぱりいろんなその人間関係における悩みとか、
うん、
まあよく相性の問題とか価値観の違いだねなんていう いわゆるなんでしょうね、人間関係のすれ違いってあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
本の中にもたくさん出てきますけど、
うん、だからまあ例えば職場でもね、上司部下でもで、自由の欲求がまあ、5ぐらいの、ね、上司がいてたとする、
はい、
でね、その中に部下が2人いてても1人はすっごい自由の欲求が低い、
うんうん、
人やったらあれせえこれせえ言われても全然嫌じゃないんですよね。
あ、
でも矢島さんみたいにめちゃめちゃ自由の欲求が高い部下やったら同じこと言ってても、うん、何俺にあれせえこれせえ言うてんの、俺の好きなのにやらせてくれよってなる、
うん、かもしれないです、うん、僕やっぱりこの仕事つくときに、あの会社に毎回同じ時間に行って毎回デスクに座って、うん、でまあ毎年毎年同じような作業をしてお給料をもらっていくっていうのが耐えられないんじゃないかなって19ぐらいの時思っちゃったんですよね、
うんうんうん、
だからついつい挑戦しちゃったんですけども。
そうでしょ、でもね、やっぱり友達とかでやっぱり公務員になったメンバーとかって、
はい、
大谷さんそんな不安定な生活大丈夫ですかとかって、
まあ嫌がる人は嫌がるんでしょうけどね。
そうですそうです、う
ん、じゃあちょっとさっきのドラマに話を戻したいんですけど、はい、まあ、焼き餅を焼くとき、まあ、先ほど比較してしまうからというふうにおっしゃいましたけど、
はい、
やっぱりその焼き餅の焼き方も何かしらの欲求が関わってきてるんですかね。
そうですよね、私自身は思ってるのは焼き餅何も悪いことじゃないと思うんですよね、まあ、焼き餅とか嫉妬って、
はい、
多分2つあると思うんですよね、まあ、ジェラシーみたいな感じで、
はい、
でも焼くから頑張れるっていうのはエネルギーにもなるんです。この人に悔しいからこの人に負けないように頑張ろうって、これはいいけども、
はい、
なんか悔しいからこの人を引きずり下ろしたろとかと負のエネルギーになると思うんですよね。
あ、
だからやっぱり焼き餅の焼き方とか、
はい、
焼き餅焼いてるっていう自分の気持ちに向かい合うってことすごい大事じゃないかなって。
あ、なんで自分はそれを焼いてるんだろう、
うん、
で焼いてるっていうことは自分は何をしたいんだろうとか、
そうそうそうそう、だからやっぱり自分は何を欲してるんだろうっていうのを気づくきっかけにもなりますよね、
う
ん
う
ん、あ、やっぱり私って仕事ばっかりやってたけどやっぱり愛情欲しかったんだとかね。
あ、ちょっと可愛いですねそれは。
そうそうそうそう、
あ、私認められたかったんだとか、
あ、それもあると思います。
なんか私はもうちょっとなんかこう自由に行きたかったんだって、それはちょっとまあ嫉妬だと難しいかもしれないですけど、まあ、そうすることによってプラスの方に向かっていく。じゃあ嫉妬は悪いことじゃないと
思います。
でさっきのそのゆかりさん、ドラマの中で出てきたゆかりさんはその焼き餅を焼いてる自分がちょっと自己嫌悪に陥るというか嫌いになっちゃうような、
うん、
そんなとこがあったんですけど、でそういう時はやっぱ気持ちを転換して、
うん、
まあ、自分は何をしたいんだろうって考える。
だからね、こう人生ってなんかシャキッと自分が頑張って生きてれば生きてるほどなんか負の感情は持ってないよって自分で思い込みたいじゃないですか。なんか私は焼かないわよとね、私はもうまっすぐストレートにしっかり生きていくのよと思ってる。でもそこでなんかこう彼氏が見てくれないとかってイライラする。なんか好きになれば好きになるほど人ってやっぱり焼き餅焼く求めるものが増えてくるからね、
はいはいはい、
最初はさ一緒にいるだけでいいなと思ったけど、ね、一緒にいる時間が長かったらいやもっと抱きしめてほしいとか、いや肩抱いてほしいとか、逆にこんなプレゼント欲しいとかにやっぱりなっていくじゃないですか、
はい、
そしたらやっぱりそうなればなるほどやっぱりちょっと自分の心ともやもやってしてくる。でもそんな自分が可愛いなと思う時もあるんじゃないかな。
でそれもしその焼き餅焼かれちゃった人はどうすればいいですか、
ね、そうなんです。先ほどねあのディレクターのね佐藤さんともその話になったんですけど、
はい、
じゃあ焼き餅焼かれたらどうしたらいいんじゃないですか、まあ、そこは思いやりじゃない、
あ、
配慮、ね、焼き餅焼かれたっていうことはその人にも何か求めてるものがあるんで、うん、その人にどういう言葉をかけてあげたらいいかなとか、
まあ、そのためにもねこの本でその心の仕組みっていうのを理解しておいて、うん、あ、今自分はその焼き餅焼かれてる、もしくは嫉妬されてるけども、
うん、
あの人はじゃあこうしたいんだろうな、じゃあその手助けをしてあげようって思うのがいいんでしょうね。
まあ一番人間としてはね、
そうですね、
なかなか難しいけどね。
ね、愛情の欲求が強いからって奥さんがなんか最近私に構ってくれないってうざいんだよっていう旦那さん多いですからね。
おいおいおいおい。
それはでも旗から見てる身でもなんとかしてあげようって。
逆にね、私の周りとかでも旦那が丁寧になってめっちゃ愛情の欲求を求めてくんねんけど、私は自由の欲求が強いんだっていう人。
そういう逆転現象もありますね。
あるあるあるある。
そうだそうだ、うん、さてちょっとお話がねあの長くなってきてしまったんですけども、はい、あの今回この本すごい面白かったので、これはまあ続きはちょっとリスナーさんは読んでもらって、
ありがとうございます。
あのちょっと本から離れてですね、
はい、
あの大谷さんが普段されているその笑いで日本を元気にする活動について、
あ、 私自身はね、なんか笑いで日本元気して笑い芸人みたいに思われるんですけど、ね、違いますよとね、やっぱり笑われると笑わせるは違うんですよと、
はい、
笑われるっていうのはね、人として恥ずかしいことかもしれへんけど、うんうん、笑わせるっていうのは相手を笑顔にさせるってことなんです、
はい、
だからやっぱり上司笑顔にさせようよ、部下笑顔にさせようよ、ね、うんうん、やっぱり友達笑顔にさせようよ、ね、仲間笑顔にさせようよってね、やっぱりそういうことをやっていきたい。で、その人を笑顔にさせるために何が必要かって言ったら、人の心が分かる、人の心の仕組みが分かるっていうことも一つ大切じゃないかなっていうので、この本も書かせていただいたんですけども、
その一環としてですね。
そうです。でやっぱり恋愛することによって、
はい、
やっぱり思いやりの心とか芽生えやすいじゃないですか。やっぱり本当に大切なものができると、うんうん、なんかこの人を幸せにしたい、この人を大切にしたいと思ったら、うんうん、やっぱりおのずと人のことに心配るし、そうなっていくと今度またそれが職場とかね、他のことで活かせることもいっぱいあるんで、
うん、
まあただ恋愛小説書きたかっただけなん
です
け
ど、ね、いや最後ぶち壊さないでくださいでもその恋愛をすると日本は元気になるって大谷さんずっと言ってらっしゃいますよね。まあ、例えばその早熟男子と言われる男性が多くて、うん、そこを、まあ、彼らにね、あの恋愛したくないっていう人に恋愛しろっていうのはちょっとまた思いやりがないかもしれませんけど、うん、でもあれがちょっと積極的になると日本は明るくなるとか。
そうなんです。それで、まあ、私たちも周りね、IT 系とか草食だし、めっちゃたくさんいるんですけど、別に彼ら恋愛したくないわけじゃないんですよね。
はい、
でも、どうしたらいいコミュニケーション取れるかって、ちょっと苦手とかって、で例えばどういうこと起きるかって言ったら、こう、女の子は彼のことすごい好きで、
はい、
家の前まで来て、
はい、
喉乾かないって言ってても、いや、乾いてないって、お前乾いてないって言うなと。ね、喉カラカラですと言えとかって言ってね、今笑ってるんですけど。
まあ、そうですね。まあ、ちょっとその子は相当嫌いだったのかなって思いますよね。
そうそう。でも、後で聞いたらそうじゃないってね。
じゃない
って。もっと笑うのは、この間もある IT 系の男子と笑ってたんですけども、よく今最近 IT 系の男子がやっちゃうのが、ね、どこどこに美味しいイタリアンができたんだってってわざわざ女の子言ってんねんから、じゃあ食べに行こうかって言えばいいのに、わざわざ iPad とか開けて、でもそこグルナビで 3.1 だよって、誰もそんなこと思ってないから
あ、でも僕それ若い頃逆パターン、どこどこに何々ができたんだって、あ、そうか、じゃあ今度行こうか、うーん、いいやって言われてもなんじゃいって思いましたけど、
思うでしょ。でもね、彼にしたら別に悪気ないんですよね。もし行ってまずかったら彼女がかわいそうじゃないかなと思ったっていう。
あー、
うん、
なるほどね、うん、これもまたすれ違いですよね、
はい、そう
そうか。いや、面白い話がたくさんあるんですけど、
ありがとうございます。
そろそろちょっとね、時間が本当に厳しくなってきたので、
ね、本当すいません、ありがとうござい
ます。すいません、こちらこそ。じゃあ最後に大谷さんの方から一つお知らせがあるということで、出版記念講演会のお話を伺って、
はい、私と武田さんとね、2人で講演させていただいて、
はい、
まあ、本当に恋する楽しさとか心の仕組みとか、もちろん仕事にも使えるし家庭にも使えるし、
ね、
それこそ恋愛にも使える、まあ、そんな講演会にしたいなと思ってるんですけど、2月の9日が大阪で、
はい、
10日が名古屋 で、
はい、
で11日東京で出版、
はい、
音技術出版記念講演会っていうのね、させていただきます。
落とす技術って結構タイトル攻めましたよね。
あ、ちょっとね、そう攻めだから、なんか漫才やるんですかって言われて、
そっちじゃない
い
や、関西人面白いな。はい、そういうことでですね、まあ、こちらの講演会、リンクをですね、新刊ラジオのホームページに貼っておきますので、
ありがとうございます。
気になる方ぜひチェックしてみてください、
はい、
それでは、本日のゲスト、著者の大谷ゆり子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では書籍情報です。
落とす技術、彼も彼女も上司もお客さんもみんな振り向く心理学、大谷百合子、武田和久著、厚生出版より税込み1470円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ、つい盛りだくさんの内容になっちゃったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。関連書籍として前回のね、大谷さんの本もぜひ聞いてみてください。新刊ラジオ第1517回2012年2月27日号、もしランチェスターの法則で恋愛戦略を立てるなら、まあ恋愛に限らずビジネスにおいてもね、いろいろこのランチェスターの法則もまた心理学も使えますので、まずは軽い気持ちで読んでみる、それがね大事かもしれません。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。